8ページ、トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、会長、来庁受付、時間が変わります。4月1日水曜日から、会長、来庁受付、時間が9時から16時に変わります。職員の勤務時間はこれまでと同様、8時30分から17時15分で変更はありません。対象業務、窓口業務、申請や手続きなど、外線電話。なお、会長時間以外の時間はこれまでと同様に、電話ガイダンスと宿日直による対応です。対象施設、市役所本庁舎、保健センター。なお、子ども図書室はこれまでと同様に10時から17時30分でご利用いただけます。市役所本庁舎の出入り口、2階出入り口9時から16時、1階出入り口8時から18時、時間外出入り口24時間。なお、9時になるまで本庁舎2階3階には入ることができません。QR コードが載っています。問い合わせ、企画課電話 47-6111、ファックスは 35-4567 です。ニュース2、4月1日水曜日から市の組織の一部が変わります。QR コードが載っています。市長マニフェストの着実な推進及び今後を見据えた行政運営を実施するため、これまでの11部局35課室の体制を11部局36課に見直しました。観光コンベンション推進課、市長直轄組織の新設、市の成長戦略の要となる観光、MICE、空港などの関連性の高い分野を一つの課に集約し、連携強化を図るため、観光コンベンション推進課を新設します。商工振興課、農業水産課の新設。商工振興に合わせて、西田道路周辺の産業用地に関する企業誘致と開発業務を一体的に実施する商工振興課と、農畜水産業などに関する業務を所管する農業水産課を新設します。旧企画課、空港関連業務、観光戦略課は新しく市長直轄組織観光コンベンション推進課に変わります。電話は 47-6116。 主な業務は観光推進課、観光振興、 MICE、 国際展示場、空港、シティプロモーション、ふるさと納税。それから旧魅力創造室、都市計画課、産業用地の開発業務。経済振興課は新しく商工振興課に変わります。電話 47-6151。 主な業務は商工振興、陶業陶芸、中部臨空都市、企業立地、産業用地を含む。それから経済振興課は新しく農業水産課に変わります。電話 47-6117。 主な業務は農畜水産業、農業委員会。問い合わせは企画課 47-6111、 ファックスは 35-4567。 ニュース3、RS ウイルス母子免疫ワクチンの定期接種が始まります。妊婦さんが RS ウイルスワクチンを接種することで生まれてくる赤ちゃんの RS ウイルス感染症の予防が期待できます。対象者には母子健康手帳交付時に予診票を配布します。なお2月の6日までに母子健康手帳を交付した対象者には郵送で配布しています。対象は妊婦28週から36週6日の妊婦、接種する日の妊娠週数を基準とします。なお期間外で接種を受けた場合、接種費用3万円が自己負担となります。接種回数、妊娠ごとに1回接種、筋肉内注射、持ち物、予診票、母子健康手帳、マイナ保険証など。接種方法、市内指定医療機関に予約の上接種してください。注意事項、常滑市以外の医療機関の接種を希望する人は保健センターに事前申請が必要です。通院している産婦人科以外で接種を受ける場合はあらかじめ主治医に許可を得てください。予防接種は強制ではありません。配布された説明書を確認し、効果と副反応について理解の上接種してください。QR コードが載っています。市内指定医療機関です。生き医院大野町 43-5211、 伊藤医院新田町 42-0332、 伊藤クリニック市場町 35-2133、 紀北クリニック西の口 43-3737、小家内科塩田町 34-8470、 滝田医院栄町 35-2041、 滝田医院分院東郷町 36-2111、 立山クリニック小倉町 89-0166、 本郷安富クリニック本郷町 42-3030、村川委員八田 42-2320、 安富委員大野町 42-0026、 これは3月時点のものです。問い合わせ健康推進課 34-7000、 ファックス 34-9470。 ニュース4、富士ドリームエアラインズセントレア熊本線新規就航します。3月29日日曜日から富士ドリームエアラインズがセントレア熊本線を1日2便で運航開始をします。観光やビジネスなどでぜひ利用してください。2026年夏ダイヤ、3月29日日曜日から10月24日土曜日まで、出発10時45分、熊本着12時10分、セントレア出発14時35分、熊本到着16時、熊本出発12時40分、セントレア到着14時、熊本出発16時30分、セントレア到着17時50分となっています。熊本のおすすめ、壮大なパワーに驚嘆、阿蘇中岳火口、熊本城、日本三名城の一つ、食文化、阿蘇の雄大な自然が育む多彩な食文化。問い合わせ観光コンベンション推進課 47-6116、 ファックス 34-9784。 ニュース5、 自転車も交通反則通告制度青切符が導入されます。交通反則通告制度とは、運転者が交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が終結される制度です。警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし警告に従わない、その違反が交通事故の原因となりうる危険性、迷惑性が高い、悪質、危険な違反であったときは検挙されます。導入時期、令和8年4月1日から、対象は16歳以上の自転車運転者。青切符により検挙される違反例、1例、反則行為、携帯電話使用など、反則金12,000円、右側通行、反則金6,000円、一時不停止、反則金5,000円、遮断踏切立ち入り、反則金7,000円、信号無視、反則金6,000円、制動装置ブレーキ不良、反則金5,000円。重大な違反や交通事故を起こしたときは、刑事手続き赤切符で検挙されます。さらに信号無視などの16種類の交通違反で、3年以内に2回以上検挙される、または交通事故を起こしたときは、自転車運転者講習の受講が命じられます。問い合わせ、市民協働課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 ニュース6、市職員募集、職種採用数、一般事務職10人程度、一般技術職若干名、保育士10人、消防士若干名。受付期間、3月30日月曜日から4月14日火曜日まで。試験日、申し込み方法、職種によって異なります。詳細は市ホームページを確認してください。 QR コードが載っています。問い合わせ、職員課、電話 47-6110、 ファックスは 35-4567。 ニュース7、水道料金を改定します。市の水道事業は、県から水を購入して住民の皆さんへ届けています。県が料金を値上げしたことにより、市の水道料金を値上げします。改定内容、水道料金を1平方メートルあたり 4円税抜きで値上げします。水道料金は基本料金と水量料金で構成しています。基本料金の改定はありません。改定時期、3月31日以前から使用している場合、偶数月検診地区7月請求から、奇数月検診地区8月請求分から、4月1日以降に使用を開始する場合は、初回請求から。 QR コードが載っています。問い合わせ、水道課、 47-6125、 ファックスは 35-6110。 ニュース8、令和8年経済センサス活動調査を実施します。令和8年6月1日を基準日として、令和8年経済センサス活動調査を実施します。全国すべての事業所および企業が対象です。支所を持たない事業所や個人 経営の事業所へは4月中旬にインターネット回答用の調査書類を郵送しますので、ぜひインターネットで回答をお願いします。紙での調査票を希望する場合は、調査員が訪問する5月下旬までお待ちください。市役所への連絡は不要です。支所を有する企業などへは5月頃に本社宛てにて調査書類を送付します。支所の分も含めて回答してください。 QR コードが載っています。問い合わせ企画課 47-6111、 ファックスは 35-4567。 ニュース9、日曜臨時窓口を開設します。日時4月5日日曜日9時から12時、取扱い業務、住民移動届、転入転出転居など、戸籍届、婚姻出生など印鑑登録申請の受付、各種証明書、住民票戸籍などの交付、なお一部取扱いができない場合があります。 QR コードが載っています。問い合わせ市民窓口課、電話 47-6102、 ファックス 34-5607。 ニュース10、おめでとうございます。市教育委員会表彰。令和7年度教育委員会表彰式では、9つの学校団体51名の児童生徒が表彰されました。表彰の対象は全国的な大会コンクールなどで第1位から第3位に入賞、あるいは東海県地域的な大会などで第1位になった児童生徒や学校団体及びその指導者です。継承略でお届けします。学校団体の部、三輪小学校、鬼崎中学校剣道部、南陵中学校剣道部、知多リトルリーグ、大部中央ベースボールクラブ、ピーチチアーズジェムストーン、ココナッツ。次は児童生徒の部、鬼崎北小学校、竹内もか、竹内ゆい、竹内まり、鬼崎南小学校、山下ほの、井上長政、高橋優奈、土井美咲、坂田愛理、武田レミ、坂田恵美里、浅井瑞希、常滑西小学校、磯村律、柴田歌、川端ひなた、倉橋舞、小森彩、長畑幸之助、常滑東小学校、伊藤ねねか、荒谷さな、野田栄人、内田大河、花田ゆいな、清水くるみ、鈴木なゆ、西浦南小学校、間宮春人、志村大然、小菅谷小学校、杉本歩美、鬼崎中学校、高橋杏奈、武田玲奈、今井真菜と、片平瑠奈、山田琴美、浅井美代、倉田俊樹、宮上天音、中村朝日、白水まりな、加藤壮志、常滑中学校、箱田あずさ、加藤青葉、中村理子、竹内雄大、野田海人、田中リオナ、南陵中学校、志村壮大、稲葉桃香、土井飛鳥、鈴木恵、天木すばる、大成中、竹内理美、金城学院中、柴田ひな。問い合わせは学校教育課、電話 0 347-46-6129、ファックスは 34-7745 です。次はニュース11、第69回常滑市美術展作品募集。美術展日時5月15日金曜日から17日日曜日まで、9時から17時、最終日は15時までです。表彰式日時5月17日日曜日13時から、場所は市民文化会館。部門企画絵画8号 45.5センチ×27.3センチ、以上80号以内、額入りまたは仮縁。彫刻高さ 2.3メートル×幅 1.5メートル×奥行き 1.2メートル、重量 200kg 以内。工芸高さ2メートル×幅 2メートル×奥行き2メートル、重量 100kg 以内。写真 A4 以上全紙まで。枠張りまたは額入れ、ガラスは不可です。諸芸 1.1 平方メートル半切り額以内。軸表層枠割り、額装、屏風、天国、刻字。注意点、未発表作品に限ります。額装などには釣り金具や紐をつけ、展示可能な状態で出品してください。作品の題名は10文字程度にしてください。応募資格、市内に在住、在勤、在学、または市内で制作活動をしている人、中学生以下は不可です。応募点数、1人1部門2点以内、絵画と書芸は1点。ただし書芸については書、篆刻、刻字各1点計2点以内は可です。応募方法、作品出品申込書市民文化会館に搬入。なお用紙は各公民館、市民文化会館、常滑市民交流センターにあります。作品搬入5月10日日曜日10時から15時、作品搬出5月17日日曜日15時から15時30分。問い合わせ、障害学習スポーツ課 44-4600、 ファックスは 43-8011。 ニュース12、ホテル観光関連事業者就職説明会を開催します。常滑市は国内外からの多くの人々が訪れる町です。今年はアジアパラ競技大会、2028年には技能五輪国際大会など、大規模な国際イベントが開催されます。世界中から訪れる人々を迎える人材を募るため、地元のホテルや観光関連企業が一堂に会する就職説明会を開催します。事前登録不要です。お気軽にご参加ください。日時5月22日金曜日10時から12時午前の部、午後の部は13時30分から15時30分。場所は市役所会員室 AB。 参加企業、これは予定です。 J ホテル臨空、東横イン中部国際空港1-2、中部国際空港セントレアホテル、スプリングサニーホテル、名古屋常滑、4ポイントバイシェラントン名古屋中部国際空港、コンフォートホテル中部国際空港、アズイン半田インター、ビジネスホテル丸宮、三霊交通株式会社、計9社です。 問い合わせ、常滑半田エリアホテルズ会事務局、ベンリー30常滑店内、電話 36-0930、 ファックス 36-0931。 ニュース13、国民年金学生納付特例のご案内。学生は本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。マイナンバーカード、通知カード、本人確認書類が必要です。年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれかと、在学期間がわかる在学証明書または学生証、表裏コピーでも可能です、を持参して保険年金課で手続きをしてください。対象は大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校などに在籍する20歳以上の学生です。なお、所得要件や一部対象とならない学校もあります。詳しくは問い合わせてください。申請できる期間、4月1日から令和9年3月31日まで。なお、遡って申請する人は2年1ヶ月前まで。問い合わせ、半田年金事務所、21-23275、保険年金課、47-6114、ファックスは34-5607です。ニュース14、チタバス運賃の助成を継続します。常滑市域の区間運賃が無償となります。対象は市内に住所を有する人。1、65歳から74歳までで運転経歴証明書を取得している人。問い合わせは市民協働課、電話 47-6108、ファックスは 35-3939。 2、障害者手帳所持者、身体、療育、精神。なお、一種の人のみ、介護者1人も女性。福祉タクシー料金女性利用券の交付を受けている人は除かれます。問い合わせ、福祉課、 34-7744、 ファックスは34-7745。 3、75歳以上、期間令和9年3月31日水曜日まで。申請方法、申込書を各窓口に提出してください。3は高齢者相談支援センターでも申請できます。ただし、利用券は後日郵送となります。令和7年度発行の利用券は令和8年度は使えません。問い合わせは高齢介護課、電話 47-6133、 ファックスは 34-7745 です。 QR コードが載っています。ニュース15、令和8年度消防団幹部を紹介します。団本部、団長伊藤正光、副団長村田直也、市田祐介、本部付き分団長古川正幸、南陵分団、分団長福田義久、副分団長一班皿井和樹、二班平野光、三班間野光介、常滑分団、分団長服部達也、副分団長一班石坂龍也、二班団員不在、鬼崎分団、分団長大岩信也、副分団長一班八木仁、二班長田夏樹、政界分団、分団長不在、副分団長一般団員不在、二班高山翔。令和8年度常滑市消防団在籍人数、 分団人数71人、団本部12人、うち女性8人。南寮一般、境広め、小菅谷、大谷、6名。南寮二班、刈谷、桧原、小葉、熊野、7名、マイナス1。3班、西矢野、垂水、9名、マイナス2名。常滑、一班、宝治、山形、市場、屋上、9名、プラスマイナス0。2班、瀬木、北条、人数0、マイナス13人。鬼崎、一般、田谷、榎木戸、13名、マイナス6。2班、川池、西の口、11名、マイナス3。正解、一般、大野、小倉、宮山、石瀬、人数0、プラスマイナス0。二班、前山、久米、八田、4名、プラスマイナス0。令和8年度常滑市消防団在籍人数でした。問い合わせは消防団事務局消防本部庶務課、電話 35-8621 庶務課直通です。ファックスは 34-5939、 メールは syobosyomu@citytokoname.lg.jp。 ニュース16、高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者帯状疱疹ワクチン接種について、両方の QR コードが載っています。接種対象者へはハガキで通知します。実施時間、実施時期、4月1日水曜日から令和9年3月31日火曜日まで。申し込み方法、指定医療機関へ直接予約をしてください。市外の医療機関で予防接種を受けられる場合は、事前に健康推進課に申請してください。肺炎球菌ワクチン、鎮抗二重化肺炎球菌結合型ワクチンプレベナー20、対象は接種日に65歳の人、接種日に60歳以上、65歳未満で人免疫不全ウイルスなどに免疫の機能の障害、身体障害者手帳1級相当を有する人。なお、肺炎球菌は心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害を有する人も含みます。料金は3500円、1回3500円。接種回数、接種間隔1回。接種方法、筋肉内注射。帯状疱疹ワクチン、鼻腱生ワクチン、令和8年度中に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる人、接種日に60歳以上、65歳未満で人免疫不全ウイルスなどに免疫の機能の障害、身体障害者手帳1級相当を有する人。肺炎球菌は心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害を有する人も含む。料金1回2600円、接種回数、接種間隔1回、接種方法、皮下注射。帯状疱疹ワクチン、シングリックス組み換えワクチン、 令和8年度中に65歳、70、75、80、85、90、95、100歳になる人、接種日に60歳以上、65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスなどに免疫の機能の障害、身体障害者手帳1級相当を有する人、肺炎球菌は心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害を有する人も含む。1回6500円。接種回数2ヶ月以上2回。接種方法、筋肉内注射。なお、生活保護世帯で接種を希望する人は、福祉課で生活保護受給証明書の発行を事前に受けて、医療機関へ生活保護受給証明書を提出してください。料金が全額免除となります。次は指定医療機関です。肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン、鼻検、シングリックス、この3つが対応できる医院は、伊木医院、電話 43-5211、伊藤医院、42-0332、伊藤クリニック、35-2133、大島ハートクリニック、47-8109、紀北クリニック、43-3737、小家内科、34-8470、杉江医院、36-3003、高津内科小児科、34-6655、滝田医院、35-2041、滝田医院分院、36-2111、竹内内科小児科、42-1183、武田内科クリニック、84-8683、立山クリニック、89-0166、常滑生き生きクリニック、86-1122、常滑横井クリニック、35-7810、西知多心のクリニック、36-1331、本郷安富クリニック、42-3030、村川委員、42-2320、安富委員、42-0026、胃脳皮膚科形成外科89-2215は、帯状疱疹ワクチン、鼻検、シングリックス対応できます。川村内科、電話 36-1070、 肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン、鼻検が対応できます。整形外科石井クリニック、 43-1033、 肺炎球菌ワクチンが対応できます。常滑耳鼻咽喉科クリニック、 36-3341、 肺炎球菌ワクチンが対応できます。中村クリニック、電話 36-0063、 肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン、シングリックスが対応できます。晴れクリニック、電話 34-7667、 肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン、シングリックスが対応できます。飛騨小児科医院、電話 36-2800、帯状疱疹ワクチン、鼻検が対応できます。知多半島臨空病院、電話 35-3170、 肺炎球菌ワクチンと帯状疱疹ワクチン、シングリックスが対応できます。知多半島臨空病院は旧の常滑市民病院です。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470。 ニュース17、 国民健康保険国保の届け出は14日以内に、国保は職場の健康保険などの加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人を除き、すべての人が加入しなければなりません。加入の届け出が遅れると、国保税は、届け出日からではなく、国保の加入資格が発生した時点、職場の健康保険の資格喪失日や転入日などまでに遡って納めなければなりません。また国保加入手続き前の医療費が全額自己負担になる場合があります。脱退の届け出が遅れると、職場の健康保険などに加入したら国保を脱退する届け出が必要です。また職場の健康保険などの資格を取得した日以降に国保を使って受診したり、国保の検診を受けたりした場合、国保が負担した医療費を返還していただきます。資格確認書などについて、保険証とマイナンバーカードの一体化について、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人には、資格確認書利用登録している人には資格情報のお知らせを交付します。資格確認書などは内容をよく確認してください。勝手に記載内容を書き添えると無効になります。受診するときには必ず提示を、医療機関を受診するときには資格確認書またはマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードでの受診のメリット、マイナンバーカード以外の証明書を提出する必要がなくなります。また、過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるため、より医療を受けることができます。交通事故などにあったら、第三者から障害を受けた場合に国保を使って受診するときは、必ず事前に保険年金課に届出をしてください。国保は届け出のあった加入者の医療費を一時的に立て替えて医療機関に支払い、後から第三者に請求します。医療費の一部負担金の減額免除及び徴収猶予、申請により減額免除または徴収猶予が受けられます。減額などの判定基準は生活保護法の規定に準じます。国保税を滞納すると、特別療養費の対象になると、医療機関の窓口で医療費の10割を自己負担し、後で国保に療養費として請求することで保険給付のうち滞納金額を上限として国保税に充当し、残った分を支給します。こんな時には必ず届け出を、加入するとき国外市外から転入、届け出に必要なもの、本人確認書類、職場の健康保険をやめた、非扶養者から外れた、健康保険資格喪失証明書、本人確認書類が必要です。脱退するとき国外市外に転出、資格確認書本人確認書類が必要です。職場の健康保険に加入非扶養者になった、国保と職場の健康保険の資格確認書本人確認書類が必要です。その他、住所世帯主氏名が変わった、世帯を分けたり一緒になったりした、就学のため市外に住所変更した、資格確認書本人確認書類、なお就学の場合は在学証明書が必要です。資格確認書をなくした、汚れて使えなくなった、使えなくなった資格確認書本人確認書類が必要となります。 問い合わせ保険年金課 47-6114 ファックス 34-5607